東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード9850株式会社グルメキネヤ代表取締役社長の椋本敦さんです。
はい、私なんかはソジボーというお蕎麦屋さんが馴染んでますね。
私もそうなんですよね、はい、関東の方ではお蕎麦のイメージ強いかもしれませんね。
関西ではうどんもやってるということですよね、
はいはい、ただしそれだけじゃなくて本当にたくさんの業態をお持ちだということなので、ね、そのあたりの話もじっくり伺っていきましょう。今日のゲストは証券コード9850株式会社グルメキネヤ代表取締役社長の椋本敦さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず御社の事業内容ですね、改めて、はい、お教えいただきたいんですが、
はい、私どもは創業48年目になるんですけども、はい、北は北海道から南は九州沖縄まで多業態で、外食チェーンを直営店で展開をしております、うん、現在10月末の段階で444店舗ということでございます、う
ん、私なんかでもソジボーというお蕎麦屋さんがよく使わさせていただくんですけども
、私もよく行きますよ。
ありがとうございます、
ね、あとはうどん屋さんのキネ屋さんっていうのがあるんですけど、それ以外も結構広くおやりになってるんですよね。
もともとですね、私ども昭和61年にサンドイッチを展開しておりましたグルメという会社とキネヤが合併をしたというこういう経緯がありましてですね、多業態になったという、うん、過去の経緯があります。
そばにしろうどんにしろかなり競合が激しいと思うんですけど、はい、そんな中にあって御社のこの強み、このあたりはいかがでしょうか。
そうですね、一つ我々の特徴的なことは出店戦略になるのではないかなというふうに思うんです、はい、私どもは、以前から駅ビルを中心にですね、人の集まるところに出店をすると、うん、まあ、こういうふうなことで出店戦略を取ってきていました。従いまして非常にですね、高度成長時代ですね、うん、ちょうど今年が48年目になりますから、この一番業績を伸ばした時代というのはそういう商業施設、駅ビル等でですね、営業すればお客様に自然にご利用いただけると、まあ、こういうふうなことでしたね、うん、
はい、今はやっぱり変わってきてるんですか。
そうですね、最近はですね、まあ、そういういい場所にやってもやはり今日来ていただいたお客様がまた次回ご利用いただけるためにより付加価値の高いサービスを求められている、まあ、これが今後のですね、我々が勝ち残っていくための一つのキーワードになるのではないかなというふうに思ってます。
なるほど。で、いろんな業態をやっておられるんで、はい、まあ、その点でいうと、そのいけそうなとこはいろんな業態を出すということ の、 その機動性なんかもありますか。
そうですね、特に、まあ、これからですね、日本の社会少子高齢化というふうな時代でございますので、まあ、そういう中でですね、やっぱり人口がどんどんこう変化してくる。東京とか大阪とか名古屋っていう大都市圏は、さほどでないにしてもですね、地方に行くと人口減少はですね、大きく影響してくる。そうするとマーケット変わりますから、そういう中でやはりいい場所というのはですね、これからどんどん限られてくる。じゃあ限られたいい場所で我々がどうしなければいけないかと考えると、いかにそこで営業面積を確保するか、うん、そのためにはですね、多業態というやり方がですね、一番有効な手立てではないかなというふうに考えています。
だからやっぱりたくさんの業態を持っているということは非常に大きな強みになると。
そうですね、
ということなんですね、はい。
で、あとは存じ上げなかったんですけど、機内食までおやりになっていると伺いました、
はい、はい。大阪にございます関西国際空港で機内食の事業をやっている AAS ケータリングという会社があります、う
ん、はい。で、ちなみにそれはそばとかうどんではなくて、ちゃんと機内食を
作られるわけですね。各エアラインのですね、ファーストクラス、ビジネスクラス、エコノミークラス、エアラインによってですね、要望が全部違うもんですから、それに合わせた商品を調整しているということです。
まあ、その中でやっておられるということになりますと、例えばその今話題になっているのはインバウンドですよね、はい、訪日の外国人の方が非常にまあ盛り上がってるんですけども、これに対する対応とかっていうのは御社はいかがなんでしょうか。
そうですね、私ども、まあ、機内食の会社を持っておる関係ですね、特にインバウンドで、今後、まあ、伸びるんではなかろうかなというふうなことでこう話がよく出るんですけども、いわゆるイスラム諸国の方々、こういった方々はですね、やはり、ハラルの認証を持っておかないとなかなかご安心してですね、ご利用いただけないということで、この取り組みは、以前からですね、やっておりまして、で、今はですね、空港を中心に、ハラル認証を受けたレストランの展開ということもやっております。
いつ頃から対応なさってたんです ですか。
これはもう機内食はイスラム諸国の航空会社が、乗り入れられるということが決まった段階でこのハラルを整備しなければいけない、
はい、
もうこれも約束ごとですね。
認証期間もちょっといろいろあって厳しいところとかいろいろありますよね。
そうですね、ようやくですね昨年、ですね機内食会社の AS ケータリングのは、マレーシアのジャキムという今世界でもなかなか厳しいですね、基準を持たれている、そのハラル認証を得ることができました。
そのハラル以外でもインバウンドを取り込もうという動きっていうのは積極的にやってらっしゃるんですか。
そうですね、特に、大阪でありますとか、東京はもちろんそうですけれども、アジア圏ですね、はい、アジア圏の方々がたくさん来られてますから我々の店舗ではすでに英語、中国語、韓国語、そして日本語と、こう4つのですね、メニューを用意させていただいて、対応させていただいています、
はい、実感としてはやっぱりそういう需要を取り込めているなという実感ってありますか。
若干ですね、場所的に温度差はありますけども、もちろん空港であったり、東京駅であったり、こういう主要ターミナルのところはですね、たくさん の海外インバウンドの方々が、ご利用されています。
御社の場合は、もちろん機内食もありますけれど、空港にお店があったり、やっぱり主要の駅にお店があったりしますから、はい、そういった面では、その外国人の皆さんへの認知度というところも高まりやすい環境ですよね。
特に私どもの中で、京都なんていうのは、観光の一大メッカにあるわけですけれども、こちらにあるお店は、すでにですね、旅行会社とタイアップしましてですね、そういう旅行者のためのお食事提供というふうなことで、こういうと取り組みも旅行者と我々で取り組みをしていくということで今力を入れています。
一方でどうですかね、国内のお客さんでいうとやっぱり今外食だとシニアの方に来ていただくっていうのは結構ポイントじゃないかと思うんですが。
そうですね、シニアの方々のですねご利用の中でいわゆるオフィスワーカーの方々と少し時間の使い方が違います、はい、できるだけ早い時間から、飲食をされてできるだけ早くお家にお帰りになられると、こういうふうなことで聞いておりましてですね、ご要望として伺うのはですね、少し居酒屋時間をですね早めに、してくれないかと、こういうふうなことはね、よく言われます。特に八重洲の地下街なんていうところもそうですし、だいたい3時ぐらいから皆さんお酒を召し上がられながら、だいたい5時過ぎには、ご自宅の方に、お帰りになられると、こういうご利用がありますね。
御社にとっては今までその空白ですよね、ある程度アイドルタイムのアイドリングタイムのところにお客様が入るというところはプラス、
ね、ものすごくプラスです、
人口がこう減少してますけど、いろんなやり方でいろんなお客様をこう取り込むことってできるんですね。
そうですね、
チャンスはまだまだあるという感じですけど海外展開も積極的にされてるんですね、
約5年前からですね、海外の方も少し力を入れていこうということで、やり始めましてですね、当時はですね、急遽、お話をいただいたというのが、きっかけになりまして、一番最初はアメリカのカリフォルニア州の方に出店、うどんで出店を、して、これは、フランチャイジーという、フランチャイジーとフランチャイザーという形でになるんですけども、そういう形でアメリカの方に出店をさせていただいたのが、1号店ということになります、
日本食の知名度も上がってますから店舗は増やしやすくなってるんですか。
そうですね、今本当に世界的にですねこの和食に対しての、認識っていうのが非常に高く感じてます。で今年9月にですねイタリアミラノでありました万博の方にも、行かせてもらったんですけども、やっぱり、日本館は大盛況でですね、最終的には金賞をいただいたということで、新聞でも拝見させていただいたんですけども、やっぱりそれぐらい日本に対して皆さん世界の目が向いているなというのは実感しました。
海外どれぐらい今段階で出ておられるんですか。
そうですね、今つい、一番新しいお店はこの10月に香港に、これは香港のパートナーに出店をしていただいたわけですが、次の出店がこの12月に2号店がオープンすること で決まっております。それと、今年の7月にはですね、マレーシア、クアラルンプールの方に、これもどんぶりの業態で、パートナー企業に出展をしていただきました。今契約の方が進んでおりますのが、インドネシア、台湾、等々ですから、まあ、これからまだまだいろいろな国々で、広がっていくんではないかなというふうに期待しています。
はい、今年10月1日にレストラン事業を分割して持ち株会社制にされたんですね、はい、ここはどのようなお考えだったんでしょうか。
そうですね、私ども、先ほどからお話出てますように、AAS ケータリングでありますとか、あといくつか の会社があるんですけども、はい、このグループとしてのいかに収益を高めていくかというふうなことをもう少し力を入れていきたいというふうなことと、それとやはりレストランなかなか厳しい競争が続いておりますから、やはり意思決定が早く迅速に行われる必要があろうかというふうなことで、まあこの今回はグルメキニアレストランということで、レストラン部門を一つの部門として、部門事業会社として独立させて、そしてグルメキニアは全体的なグループ統制をしていくと、グループの収益力をいかに上げていくかと、まあ、こういうふうなことで、分業したというふうなことです、
うんうん、これからじゃあよりスピード感が増してくると言えそうですね、はい、では最後に社長が描いていらっしゃる御社の10年後の姿、はい、どんなふうに見えてるんでしょうか。
私どもは日本のソウルフードで世界の人々を幸せにするという、こういうふうなブランドステートメントを掲げてるんですけども、まあ、多くの世界でですね、この和食が、世界の多くの方々に喜んでいただけるように、まあ、こういうふうなことを描いておるわけですけども、それにはですね、私が一番重要だと思っているのは人を育てることなんです、うん、人を育てないとやはり事業というのは拡大できないです。で、私どももうあと2年でですね、満50周年を迎えるわけですけども、はい、やはり企業が存続していく中ではですね、やはり人を育てていかなければ、やはり衰退していく、まあ、こういうことからですね、やはり私の役目としては人育てというのが一番の重要な課題ではないかなというふうに思っています。
これからの拡大も期待しております、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスシュ
ー、東京証券取引所発日本経済応援プロジェクトプラスユー日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。講師には沢上投信、沢上敦人さん、コモンズ投信、渋沢健さん、セゾン投信、中野春弘さん、レオスキャピタルワークス、藤野秀人さん、マネックス証券、松本大樹さんなど、プラスユープロジェクト応援団が持ち回りで担当。あなたの街のキャラバンをお見逃しなく。参加は無料、各会場は定員になり次第の締め切りです。お申し込み、今後の開催都市などの詳細については、東証プラスユーのホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは、03-3219-3609 プラスユーキャラバン事務局まで。
さて、今週のゲストは証券コード9850、株式会社グルメキネヤ代表取締役社長の向本敦さんでした。
本当に幅広くやっておられて、それがまあ強みにもなっているということなんですね。
そうなんですね。機内食もやられているということ
で、ね、機内食から行って、でハラル太陽みたいな、ね、はい、ところから、ね、行くっていうのはすごく、ね、なんか自然な流れでもありますよね、はい、
さて来週のゲストですが、証券コード8739スパークスグループ株式会社代表取締役社長の阿部修平さんです。
これ有名な方ですね、運用の業界ではね、は
い、そうなんですよ、はい、以前阿部さんはアメリカでジョージ・ソロスのお金も運用を任されて ていたということですよ。
それはそれでまた興味深いですね。
そうなんですよね、はい、なので今のマーケットのお話、来年のマーケットのお話にいたしまして、はい、お話伺っていきたいと思います。ぜひ皆さん来週もお聞きください。東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。